時刻は午後11時を回りました。飛びな晴れ、ご案内は中井大輔です。2017年1月18日、新年3回目の放送になりますけども、明けましておめでとうございます。あ、もうええかってとこなんですけど、エベさんも終わったことやし、まあ、そろそろ本格的にね、活動し始めようかなっていう時期なんかもしれませんけれども、1月18日福岡は寒いんでしょうか。で、まあ、でも寒い時期福岡で食い物は美味しいし、まあ、なんか楽しみもいっぱいあるし、まあ、僕福岡来るの大好きやし、また今週も頑張ってラジオ放送していこうかななんて思ってます。ってことで今日の1曲目、ブルーノマーズで24カラットマジック。今日の1曲目はブルーノマーズで24カラットマジックでした。飛びな晴れ、今日もですね、先週に引き続き、クッキングマジシャンの大島翔子さんをゲストにお迎えして、またいろいろお話伺っていこうかなと思ってるんですけども、大島さんよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
で、まあ、まあ、先週のおさらいをちょろちょろっとしておくと、はい、まあ、今はちょっとクッキングマジシャンの肩書きではありますけれども、
そうですね、
小中高633の12年は、はい、こうちょっと割とこう漂うようにさらっとさらっと自分を見つめつつでも、はい、633、あ、でも高校の3年間は笑いまくって
笑い倒しました。
専門学校に入ってですね、はい、放送局のお仕事をずっと、ね、はい、
そうです、
タイムキーパーさんとして。
そうです、プロデューサーになりたかったんですよね。
プロデューサーさんになりたかったんですね、
はいはい、もう牛耳りたかったんですよ。
牛耳りたかった、
はい。
そのトータルコーディネートしたいわけですよね。
そうです、
基本的にね、
はい、生まれながらのコーディネーターですね、
うん、コーディネーターさんなんですね、はい、うん、で、まあ、そういうあの、ね、あの専門学校通いつつ、
はい、
それからテレビ局のお仕事しつつ、はい、で 卒業した後も、まあ、テレビ局にもう、ね、本格的に関わっていかれて、はい、で、まあ、出会いがあったと、
はい、
で先週の終わりにちょっとお話を伺ってたら、その、一番その印象に残ってたのが渥美清さん、
はい、そうですね、松竹の九州支社、うん、今はないですけど、はい、昔中洲にですね、ピカデリー1、2って映画館が、今もないんですけどね。
ピカデリーってね、
はい、
全国にピカデリーって昔はありましたけど ね、
はい、うんうんうん、昔こっちも福岡も中洲にあったんですが、うん、その1と2の間の中2階、今で言うならですね、
中2階、
階段の踊り場みたいなところに事務所があってですね、はいはい、で床も斜めなんですよ。もうすんごい歩きにくい事務所だったんですけど、うんうんうん、まあ、そこに九州、支社がありまして、うん、そこの宣伝課に所属してたので、
はい、
男は
宣伝課やったんですね。
そうなんです。で、男はつらいよのロケが、山田組が九州に入ってくるということでですね、
うんうんうん、山田組なんですね。
はい、山田組です。
山田洋次監督、
はい、そうです、はい、で山田組は2日間、はい、1泊2日で九州ロケをやるということで、その2日間渥美清さんの真横にですね、はい、ずっと張り付かせていただいたんですよ。渥美さんの周りには誰も寄ってこないんです。だけど私がポツンといて、
はいはい、
でその間の、まあ、休憩というか、うん、出待ちというか、うん、その間ずっとまだね、うん、19歳 の、 まあ、青い子供だったんでもうペラペラペラペラ喋りかけてですね、渥美さんに、はいはいはい、で渥美さんもいい方なので、うん、それに受け答えてくれて、うん、でいろんな話をさせていただいたんですけど、そ の、 なあの会話の中でですね、はい、君は役者になる気はないのかいって言われたんですよ。で、
嬉しい、
うん、いや、それがですね、その時に私はもう裏方で、ね、うん、放送業界牛耳ろぐらいの勢いで、
で
裏で行こうという
プロデューサーになろうと思ってるわけ
で、 ーーわけ で、 わけですよ。
そうかそうかそうか、生意気、
そう、生意気なので、渥美清さんに向かって、いやいやい や、 いや、私は一生裏方で生きていきますから、なんて言っちゃってですね、で、まあ、そう言った子供に対してですよ、渥美、うん、さんが、はいはい、ニコッと笑いながら青い空をね眺めながら、うんうん、やればいいのに、役者はいいぞって言われたんですよ。
深いね、深いですね、
は
い、それ、
もう、は
い、
今ちょっとね、思い出すと涙が出そうになるんですけど、うん、もうそれを見た時に、うわ、この人は役者でね、はい、役者っていう、こうね、仕事に出会って、うんうん、転職っていうんですかね、はい、本当にこの方って幸せなんだなって思ったんですよ、その時に。
しみじみおっしゃったんですね。
そうなんです、はい、でやればいいのにっていいぞってで、うわ、この方すごい幸せって、うんうん、それを聞けた自分も幸せだったし、はいはいはいはい、その姿がもうあまりにも幸せそうで素敵だったし、うん、っていう話を九州支社に帰ってきて言ったわけです、
はい、
皆さんに、はいはいはい、そしたらそれを聞き違えた方が、
聞き違えた方が、
多分聞き違えた方が、はいはい、まあ、当時の支社長だと思うんですけど、 どうもうちの大島ちゃんがあの女優になれって厚見さんから言われとうばいみたいなね、
はいはいはい、
えらい大違いなんですけど、はいはい、でそれが噂が一人歩きし
膨らんでいくんですね。
大変なことです。毎日大船撮影所から抗議の電話が、
あ、抗議の電話が
じゃんじゃんかかってくるんですよ。もうあの九州のバカ娘が大ぶらほいってるから口を封じろって言って、はいはい、もう激怒の電話、毎日入れ替わり立ち替わり、もう怒られっぱなし、なんでお前はそんな嘘つくんだって
一言も自分からは言ってないの
よ。言ってない、もうキョトンですよね、
はいはい、
でうちのねあの直属の課長が、
はい、
またこれが男前な方、
男前な方、
男前な、はい、うちの大島君はそんな子じゃないって、はい、電話を一切取り継ぐなって、
はい、
でもう遮断してくれたんですよ、守ってくださ
って。わ、すごい。
で丸1ヶ月シーン、
うんうんうん、
ところがまた今度電話かかってくるようになりまして、
あら、そうなんですか。
内容はですね、
はい、
あの神様の厚見さんがそうおっしゃってくださってるんだぞと、
だぞ
だぞと、
うん、
大船に来いと。
あ、今度お呼び出しが
かかる、はい、お呼び出しがかかってもうね、ジュークの私にとってみればですよ、はい、それまでギャンギャンこうね、はい、怒って、
うん、
大洞吹きの、 あの嘘つき娘めって言ってた大人がですよ、
うんうん、はいはいはい、
4、50だと思います、その当時、はい、皆さんね、
はい、手のひら返すとはこの子、
そう、もうね、そんな世界に行きたくないと思うじゃないですか。
そりゃ嫌ですね。
嫌でしょ、はいはい、もう行きませんって言って電話切りましたね。
この間になんかあれですかね、渥美清さんが何かおっしゃったりしたんかもしれない、
おっしゃったのかね、うん、まあ、事実確認が何かあったとは思うんです、
う
ん、
そりゃそうでしょう ね
もうコロッと、うんうんうん、で、あのもうこのあの渥美さんが、
うん、
渥美さんは神様なんだと、
はいはいはい、
あの方がそうおっしゃって、この言葉の意味がお前に分かるかって言われたんですよね。もう分かりませんって来ちゃいました。
大人嫌いになりますよね、
はい、もう大変です、もうそんなところに行きたくないと思って、
はいはいはいはい、はい、
もう行きませんでしたね。
でもそれでもまだ松竹にはしばらくいらっしゃったんですか。
それがちょっとしばらくいました、はい、でそこからまたあの自分であのこういう夢を持ってますってね、
はいはい、
あのみんなに語って、じゃあうちに来ていいよっておっしゃってくださった TNC さんに次は所属をしましたね。
ああ、そうなんですね、
はい、
まあ、でもその辺のそのまあ経験が元になって、
はい、
こうスタイリストの道にだんだんこう進んでいくわけですよね。
それまではだからずっとあの動画あの、うん、ムービーの世界ですね、テレビ、はいはいはい、テレビの世界に、はい、でテレビ局に行こうと思ってましたからね、
はい、プロデューサーなら思ってましたからね。
そうです、しかも中国のね、
うん、中国
の民放局のね。
あ、先生忘れてた
そうそう
そうそう
そう、
中国、ね、
日本じゃない
そうそうそう、
はい、
文化大革命の後の、
ええ
はい、
そうそうそうそう、もう中なぜかもう勝手な妄想が暴走してて、うん、中国に民放局が立つに違いないと思い込んで、うん、その時の立つ時の開局第一号スタッフになりたいとね、
うん、思って
思って
のそういう業界の放送業界の門を叩いたわけですからね。
グリグリ入り込んで
て ね、
はい、
ねじ込んで、
ねじ込んでて、
はい、
もうすごいもう暴走してるわけですよ、
はいはいはい、
ところが、まあ、あのやっぱ出会いっていろいろありましてですね、はいはい、あのある男性に出会いまして、
男性に出会いまして、はいはい、
その方はスチールのカメラマンさんだったんですよ、
はいはい、
今まで私はテレビと思ってたのに、うんうんうん、あの動かない絵の方の写真のカメラマンさんに出会いまして、うん、で君は僕と結婚するために生まれてきたんだよと、
う
ん、そのまだ21になったばっかりぐらい、
ね、いきなりそんなん言わはるんですか、はい、
もうそう言われましたね。
おすごい、
私がその夢を語ったもんだから、
うんうん、
あのねって、うん、人間はバクじゃないんだと、バクではあのあれですよ、
はいはいはい、
あの動物ね、
はい
あの
はいはい、夢食うやつですね、
そうそうそう、はい、だから夢を食って生きてはいけないんだと、はい、人間はバクじゃないんだと、うん、ちゃんと地面に足をつけなさいと、だから僕がちゃんと手取り足取り教えてあげるから、うん、君を人間にしてあげるから、はい、僕と結婚しなさいと
人間にしてあげる、
人間になりたいとありましたね、はい、昔ね、妖怪人間、妖怪
人間ですね、はい、妖怪人間ベロですね、
そうなんです、
はい、
私が妖怪人間だということを気づいてなかったんですよね、
あ、当時妖怪人間やったんですね、
妖怪人間だったらしい、はい、どうもその会館の言葉から解釈するとですね、はいはい、で人間になりなさいと、うん、だから僕は教えてあげると言われて、はい、いやあのいや結構ですと最初は断ったんですけど、はい、あのねって君みたいな変わったことを結婚してくれるって、結婚してあげようっていう物好きな男はこの世に僕しかいないんだよって、僕と結婚しなかったら君は一生結婚できないんだよって言われて、
だんだん
それは嫌だと
洗脳されていってますね、
はい、もう完全に、
はい
はい、でそれは嫌だと、
それは嫌だ、
はい、
結婚できないのは嫌だ、一生できないのは嫌だから、
はい、で、あの、まあ、先週ね、ちょっとお話ししたかもしれませんけど、うん、うちの父親すごく厳しい方だった、うん、
気流し生きてる明治の男みたいな、はいはい、
そうですそうです、はい、であの一切外に出さんっていうね、うんうん、まあ、あの超箱入りっていうか鉄の箱入り娘みたいな育て方されたので、
はい
はい、やっぱり家がちょっと出たかったん ですね。
ああ、飛び出したかったんですね。
飛び出したかったんです。はい。はい、もうそうすると結婚しか方法がない。
もうある意味あの家庭から家族からの寿退社の。
そうそう。お嬢さん、はい、その通り、ね、その通りです。ね、はい、はい、そうです。もう円満に、ね、
出るにはそれしかなかったんや。
そうです。出るにはそれしかない。はいはい、じゃあっていう、まあ、タイミングがね、いろいろと、まあ、出会いってそんなもんなんだろうなと思うんですけど、まあそういうことで、あの今おっしゃっていただくように家庭から家族から寿退社をしまして、はいはい、で相手がスチールのカメラマンですので、はいはい、で僕のあのやってるスタジオに所属しなさいと、はいはい、社員になりなさいと。
あ、そうなんですね。
で名刺を作っていただいたら、そこに肩書きがスタイリストって書いてあったんですよ。でスタイリストって何ですかって、うん、そこからが私のスタイリスト人生の始まり。
肩書き名刺に書いてあるんですけど、
はいはい、何か知らない。
スタイリストって何ですのってことやったんですね。
は
い、
そうです。今まではテレビのね、はいはい、あのテレビ制作のタイムキーパーをずっとやってきてますから、はいはい、であの目標はプロデューサーですから、そうそうそう、もうそこしか見てないですからね。
かったのに、はい、突然私の肩書きはスタイリスト、は
い、スタイリストなんじゃろかと思いましたですね、うん、でそこから現場であの体得していったわけですよ、スタイリスト業をですね。でその時に、うんうん、あの福岡、あの大阪もそうだと思うんですけど、はい、福岡大阪はですね東京とは違って、はい、あのファッションもできる、インテリアもできる、フードもできる、うん、そしたらスタイリストとしてお仕事がもらえると、そういう感じ。東京はですね、あの、う
ん、
全部やるんだったら
分業制なんですね。
そうなんです。何でも屋はいらないと、うん、もうフードスタイリスト、はい、あのインテリアスタイリスト、はい、ファッションスタイリストっていうプロじゃないと認めないっていうところがあるんですけど、はい、福岡は何でもできんと、ついでにこれもあれもやっとってっていうような、う
ん、いや助かるわ、何もできんのっていうやつですよね。
そう、大阪もそうですよね、はい、そうそうそうそう、そんな感じなので、はい、あのまあ、スタイリスト全部やるわけですよねって教えてもらって、はいはい、で、東京に行った時にその何でも屋だったらいらないと言われたので、はいはい、クッキングの方に絞った。で、うん、クッキングの方に絞って、あの福岡に戻ってきた時に、はい、やっぱりちょっとこうね、あの私らしい肩書きが欲しいなと、
私らしい
肩書き考えて、うん、まあクッキングマジシャンというふうに肩書きを作ったわけですよ。
こうそのスタイリストからも一気にクッキングマジシャンまでグググググググっとやって、はいはい、クッキングマジシャンと肩ってもう結構じゃな、
はですね、正式には17年目になるんですが、うん、起業してからが15年なので、そこから数えるとまあ15年目になりますね。
クッキングマジシャン15年目17年目、はい、すごいですね、
はい、
なんかね、
歴は長いでしょ、
ね、まあまあすごいですよね、はい、あのやっぱりそれを続けてらっしゃるっていうのがすごいですよ、はい、で先週あの言ったようにその、はい、食べ物系ってその、はい、ね、産業障壁が低いんで入りやすいけど続けにくいっていう、はい、やっぱ続けてるっていうのはすごく大きい正解の形なんやないかなとは思うんですけれど、
ありがとうございます、うん、そうですね、はい、
でもまあ、トントントンと話が来て、その、まあ、今クッキングマジシャンのところへやっと戻ってきたんですけれども、はいはい、あのクッキングマジシャンね、はい、あえてまたここで説明すると、今の主な活動っていうのはどん、
はい、
クッキングマジシャン大島翔子さんは特に今は
そうですね、
何に打ち込んでらっしゃるんですか。
今現在はですね、今日も、はい、あのその現場からここにやってきたんですけど、はい、あの博多駅にですね、
はい、
あのお友達が、飲食業やってらっしゃって、はいはいはい、そこのお手伝いをですね、うん、まあ、リニューアルのお手伝いをさせていただいてて、はいはいはい、そこがあの、まあ、ちょっと面白いあの場所に、面白いお、うん、あのお店にしたいなと思って、はい、ただの飲食業じゃなくって、はい、例えば月曜日火曜日水曜日曜日で毎日お店の名前もメニューも変わるみたいな、どうですか、そういう屋台、
あ、屋台、
屋台スタイルで、
屋台、あ、まあ、屋台スタイルか、屋台スタイルなんですね、はい、そんなことできるんですね、
できるように今ですね、うんうん、あのどんどんどんどん、まあ、
できひん理由探せればどうやったらできるか、ね、はい、考えた方が絶対楽しいですからね。
そうです、そうです。しかもあの私がたまたま、もう本当にたまたま、あの専門学校でですね、はい、今あのうん、たまにこう教鞭取らせてもらってるんですが、その専門学校がフードプロ総合アカデミーっていう学校 で、 ですね、
フードプロ総合アカデミー、
はい、あの飲食関係のプロになりたいっていう人たちが、うん、あの学ぶ学校なんですけど、カフェのオーナーになりたいとか、
あ、それその社会人が対象とかですかとは限らないんですか、なんかその
限らないです、年齢バラバラですね、うんうんうん、あの高校卒業してすぐ来られる方もいらっしゃれば、はいはい、あの30代40代の方も、
なんかその例えば カフェとか、あとなんかバリスタのそういう授業があったりとか、はい、そういう、ね、はい、ありますよね。
そうですそうです、はい、でそれぞれ あのいろんな専門の先生が来て、うん、あの講義をするっていうのなんですけど、それに私も参加させていただいてて、はいはいはい、私の場合はその、スタイリング、あの、はい、撮影のためのスタイリングのテクニックを教えたりとかですね、それとかあの自分の経験のお話をしたりとか、で、あの生徒さんたちとの関わりが増えたので、今度の博多駅のそのプロジェクトに、うん、あの参加したいとって言ったら、はいはい、まあ皆さん手挙げてくださるわけですよ。あ、
手挙げてくださるんですね、はい、だって最近のこう捨てたもんじゃないですね、手挙げてくれるんですね。
そうですよ、だって、うんうん、ノーリスクですよ、まあ、本当は自分で お、うんね、お店をあの開業したいなと思えば、うん、自己資金ね
貯めて、ね、
貯めて、はい、でそれからまたお金資金繰りやって、うん、で物件探してって、もう大変じゃないですか、そこにかける労力、
そうそう、事業計画も受けてうんぬんってね、そうですよ ね、
計画立てて
お金もらおうと思ったら、おっしゃったように事業計画作ってですもんね。
そう、うんうん、でその労力がないわけですよ、うん、もう場所ありますと、
場所あります、
はい、厨房ありますよ、
あります、
でここで自分が出したいと人に売りたいと思う、うん、あのメニューを自由に発想して形にして売っていいよっていう、うん、そういう場所なんですよ。もうすごい、もう夢のような話でしょ、
うんうんうん、夢のような話、
はい、う
ん
うん、もう本当に毎日自由ですよ、うんうんうん、でそれができる場所っていうのをですね、今こうプロジェクトで作っている途中で、もうあのすでにスタートしてる方もいらっしゃるんですけど、
スタートされてるんですか。
はい、はい、もうあのサンドイッチ、私が作りたいサンドイッチこれですみたいに、
あ、もうすでに販売されてるんですか。
はい、もう稼働してます。月曜担当の人、火曜担当の人と
か、ね、あ、もういらっしゃるんですね。
はい、そうです。
それ博多のどこにあるんですか。それ
ヨドバシカメラのお隣に。
あ、ヨドバシカメラのお隣に、
はい
はい、
へ、お店の名前は毎日変わりますけどね。なので毎日通ってる人は楽しめます、うん、で火曜日しか通らない人はあのひょっとしたら同じお店だと思ってるかもしれない、
ね、毎週火曜日、うん、月曜日、あ、いつ通ってもサンドイッチ屋さんと思うわけですよね。
そうそうそうそう、でも中にね、あの曜日が変われば、うん、メニューも中にいらっしゃる人も変わるっていうね、うん、だからあのプレゼンテーションも全然変わる。
それどうなんですか。だからそれはそのやりたいって人のそのなんかプレゼンを聞くんですか。私はこう、はい、私はこういうのがやりたいですっていうの。
そうです、はい、でアドバイスもするし、うん、あのもっとこうしたらいいんじゃないのって形にするお手伝いもしますね。で私は、は
い、売上上がるじゃないですか、
はい、
売上上がったらどうなるんですか。それはでも、
はい、それ細かい話した方がいいです、
うん、いやいやいやいや、うん、それどうするんやろうと思って、
それ、はい、お店の売上に一旦なりますけど、はい、そこからまたバックっていう形を考えてますね、
まあでもねリスク少ない分、はい、まあそれはね、
そうです、ノーリスクで、
うんうんうん、すごいなんかそういうお試し場みたいなところが、
そうです、だからそこがそういう夢を持った人たちの登竜門にみたいにね、うんうん、あの修行の場みたいな、
はいはいはいはい、
そこをとあの卒業すればその現場でやったことを、うん、あのスキルを持ってまたね、うん、自分が独立
できるわけですよ ね、
そうなって
きたら、その経験を持ってると持ってないってね、
はい、
全然違いますし、
うん、
でもそういう場所がずっとあるっていうのはその場所も活性化しますしね、はい、ずっと続いてると、いやそれとっても面白い。ちょっと今回ちょっと今度覗きに行ってみような。
あ、ぜひ来てください、はい、ありがとうございます。
で今そのあれですね、その、
はい、一つありますね、
博多駅のそのまあ新名所みたいな感じで、あとあとあの気になったんですけど、そのなんか、はい、アロマクッキングなんかもこうちょっと
そうなんですよ。そうそう、
アロマクッキングって何ですのというまた、はい、
そうでしょ、あのエッセンシャルオイルって言われる、はい、アロマオイルっていっぱいありますよね、
はいはいはいはい、
あれで食べれるオイルがあるっていうのを知ってですね、でそれを料理に使ったら、まあ、これがアロマ料理というふうになるじゃないかと、
うんうんうんうん、
でアロマクッキングってあんまり聞かないなと。
聞いたことないですね。
ですよね、
うんうん、
じゃあアロマクッキング、また私何でもほらあの第一人者が好きなんで、
もう言ったもん勝ちですから、
言ったもん勝ちです、はい、じゃあアロマクッキング教室やっちゃおうみたいなで思いついて、その1週間後にはもうアロマクッキング教室やりますってフェイスブックであのお知らせをしてですね、
はい、
もうあのイベントを立ち上げちゃったんですよ、
はいはいはいはい、
そしたらまあ大盛り上がり、
大盛り上がり、
はい、もうだいたい11時ぐらいにはあの閉めようかなと思ったんですけど、はいはい、もう気づいたら2時半、
うーん、
自宅ですけどね、うちの
アロマクッキングってでも、はい、何が一番売りなんでしょう ね、 なんかね、
やっぱり、ね、癒しですよね、香りとね、うん
うん、で香りって大事ですよね、
大事です、う
ん、
やっぱり
その香りの思い出ってありますしね、なんかね、
はい、あ、うん、そうなんですよ、あの、うん、地方の治療で使ってらっしゃるお友達がいました。
あ、そうですか、
はい、
う
ん
う
んうん、あの何種類かある中で、はい、あの貝で、
うんうんうん、
であの これは何か思い出があり、今おっしゃる通り、うん、何か思い出す香りですかっていうのをやってですね、
はいはいはい、
でその昔の記憶 と、うん、で今嗅いだ香りはじゃあこのガラガラガラってこう混ぜてですね、うん、さっき嗅いだ香りはどれでしょうみたいな、
はい
では い、たった今嗅いだ記憶、うん、この匂いだっけこの匂いだっけっていうその、うん、現在の記憶と昔のあこの匂いなんかこうおばあちゃん の、 首に貼ってあったサロンパスの匂いとかね、うんうんうん、そういう昔の記憶をこうくっつけて地方の治療とか予防するっていうのの授業をやってらっしゃる方もいらっしゃるぐらいだから、うん、アロマってすごいなって思います。
そうですよね、やっぱそれでリラックスもできるし、はい、まあ、単純にですけど、まあ、うちの診療所とかでもやっぱり常にアロマはこう、うん、はい、薬品の匂いを基本させないように僕やってるんですけど、でもまあオールマイティーなんか僕がちょろちょろっとこう調べたり聞いたところではラベンダーだったんで僕ラベンダーしか使ってないんですけど、
リラックス効果が、ね、はい、あるから、はい、だからね、先生例えば麻酔しますよってやっぱり言われると思うけど、はい、私も麻酔しますよって言われたらものすごく体が硬直する
す、ね、
はい、
うん、
でもその時に、はい、今おっしゃるようなこうラベンダーとかがね、うん、ディフューザーでふわーっとね漂ってれば、うん、やっぱちょっとこう気持ちがね楽になるし、力もこう抜けて、うん、よりこう麻酔がね治療が進むという、
は
い、
そうそうそう治療が
ねえ、
うん、そうで、でも本当にいろいろいろいろ、でもあれですね、お話伺ってるとまずとにかく思いついて、はい、
ええ、
とりあえずやってみようってね。
そうなんです、
そのパターンですよね、
そのパターンです、うん、だから実はカメラマンもねやってたりとかですね、
うんうんうんうん、
ライターもやってたりとか、
ライターさんもされてるんですね、
はい、他局ですけどラジオ番組のシナリオライターを8年ぐらい、
ね、されてた
て、はい、させていただいたり、あとこちらの日日本新聞、はい、新聞がありますけど、はい、そちら の、 冊子の方にはページもらってて、
はい、
コラム書いて、うん、自分 の、 レシピ載せて、
はいはいはいはい、
で料理の出来上がりのイメージ写真も自分が撮って、
うん、はい、
で出させてもらってるとかいうのもあったりですね。
本当何でもやりますね。
そうです、
何でもやりますよね、
はい、本が自分で作れるねって言われますけどね、
うんうんうん、
はい、
本作れると思いますね、
はい、
で一人で作れますね、
そう一人です
ごいですねそれね、
はい、
そんな人見たことないですけど、
ね、なかなかいないですねなのでマジシャンにしてます
ということで、クッキングマジシャンということで、
はい、
まあ、そのクッキングマジシャン大島さんの話は尽きないんですけども、ちょっとまたここらでね、もう一曲ちょっと入れて、
はい、
でちょっと後半ちょっとこう締めに行こうかなと思ってます、
はい、
では今日の2曲目マイケル・ジャクソンで Rock is You、今日の2曲目はマイケル・ジャクソンでロック・イズ・ユーでした。飛びなはれ、今日もですねゲストをお招きしてます、クッキングマジシャンの大島翔子さんをゲストにお話を伺っているわけなんですけれども、さてさて、クッキングマジシャン大島さんはいろいろされるわけなんですが、あと、あ、もう一つお話、そうそう、あれですよね、なんかこう手作りフルーツビネガー、
はい、
これ飲んで美、
うん、飲んで美、はい、
飲んで美しいと書いて飲んで美、
そうです、
なんかそういうのもされてるということ で、
はい、
これは飲んで美は何なんですか、これ体脂肪が減るとこう噂ってことなんですけど、
そうなんですよ、噂になっちゃったんです、これもともとはですね、はい、もう14年前ですけど、
はい、
RKB 共感テレビっていう番組に立ち上げの時から5年ぐらいレギュラーで出させていただいてた時に1回テレビで紹介は、
日曜日出られてたんですよね、
そうです、そうです、日曜日ですね、はいはい、で1回紹介はしたんですけど、その時もすごく評判が良くて反響があったんです、はい、ですが、要はその当時黒酢が流行ってて、うん、お酢を調味料じゃなくて飲むっていうような意識になった時代だったんですけど、
飲むお酢とか出始めましたよね、
そうです、
黒酢のやつとかね、
そうです、
出ましたよね当時ね、
はい、そうです、はい、だけど美味しくないと、で飲み続けられない、
あ、まあ、しんどいですよね、頑張らなきません、
頑張らないけど、うんうん、でまずいまずいと思いながら眉間にしわ寄せて飲んだってやっぱり体にいいことは、
ね、
あんまりね、
そうですよ
ね、ないかなと、
青汁のコマーシャルみたいになってしまいますもんね、
そうです、
うん、
だからやっぱり美味しい方がいいだろうと、
はいはい、
だからお酢に味がついてたら美味しく飲めるんじゃないかっていうことで、はい、うん、蜂蜜を加えてお酢に蜂蜜とお酢の中にフルーツを漬け込んだんですよね、
はいはいはい、
でそれを発表してたんですけど、まあ、夏になったら思い出すで、うん、身近なお友達とかがですね、うん、大島さんが作ってるあれ美味しいからまた作ってなんて言われて、はいはいはい、調子に乗ってお友達にだけは作って差し上げてたんですよ、はいはい、それが去年フェイスブックで、
はい、
ご自分 の、 記事にアップしていただいたもんですから、
はい、
全国から注文が
あら、
メッセンジャーで入るようになりました。
すごい。
ダイレクトに。
はい。
はい。
今そんな時代なんですね。
そうなんですよ。それでもうこれがですね、はい、生産追いつかなくて、
はい、
何せ博多駅のプロジェクトもあり、
はい、
専門学校で教えたりもあり、
忙しいですね。
はい、料理作ったりですね、喋、はい、ったりですね、いろいろやってるもんですから、はい、今4ヶ月待ちでございましてですね、
う
ん、皆さん本当に大変申し訳ございません。お待たせしておりますが、
ちょっと聞かれたら飲んでみたいですね。なんかね、
そうでしょ、う
ん、なんか体によ、はい、良いような気がします。やっぱり、アミノ酸を取り入れるっていうのはやっぱなんか、
はい、
ね、そんな気がしますけども、
ね、やっぱり疲れがね取れたりとかするんですよね。
疲れを取る、
疲れ取りますね、うんうんう
ん、
はい。
まあ、そんな飲んで美が噂になってたりもする大島さんですけども、
はい、
まあ、いろいろこう話をしてきま、最近のこともお話伺ってきたんですけれども、で、まあ、そのね、独立されて福岡でご活躍、いろんな方面で活躍されてるんですけれども、まあまあ、プライベートもやっぱりいろいろあったということで、
はい、
あったということで、
ありましたね。
まあ、で、はい、今はその、ね、クッキングマジシャンって肩書きで大活躍されてるとは思うんですけども、そのこのまあ何年か変遷があって、まあ、割とポジティブに考えられるんで、これしんどかったとかっていうのはあんまり思わない方なんかなって今。
そうですね、
うん、一応この最後の方で、でもじゃあこれ一番辛かったってないですかとか、そんな話僕よく聞いたりするんですけど、なんかこれ辛かったとか、うわこれ大失敗とかっていう記憶ってあんまりないです。なんか、
はあ、それはものすごくプライベートなことでいいですか？
プライベートなことでも全然。
そうですね、うちの息子がですね、もう26歳、今年27歳になりますけど、はい、12歳の時にですね、ごめんなさい、私は離婚を子供が小さい時にしちゃったので、
はいはい、
まあ、自分でね育ててきたんですけど、寂しかったのかなと思ってたんですが、12歳の時にって、僕は右手におじいちゃん、左手におばあちゃんを抱えたらもう両手が塞がっていると。だから、お母さんは自分のことを両手で抱えてくれる人を早く見つけてって言われたんですよ。
お、なんと、
ね、そんなセリフを言わせるようなね、なんかごめんって思いましたね、その時。
痛みますね。
痛みましたね、
うんうんうん、
辛かったっていうか、辛かった、それが今一番印象的ですかね、今の質問されて思いついたのがですね、はいはいはい
はい、もうで息子さんがでももうね、
はい、
世界で唯一無条件に愛してくれる異性なんですね、
そうです、もう唯一もう私のことは先週ねお話しましたけど、はいはい、僕と結婚しなかったら君は一生と結婚できないんだよって言われた方とね、結婚して離婚をしましたけど、
はい、
本当に私のことをね愛してくれるっていう男性はね、はい、自分が産んだ子供しかいないなって本当に思ってます。
なるほど、はい、まあでも母親と息子の関係ってどこまで行ってもそうなんやないかなとは思うんですけど ね、まあ、僕も男性で母がいますんで、
はい、
まあ、その一方で何やろう、なんかお母さんっていうのは常にあれですかね、やっぱちっちゃい時のその息子のイメージって常にあるんですかね、なんか、うん、
ありますよ、
ね、
いつまで
どこまで行っても、
そうですそうです、頭撫でてあげたいとか、ね、
どこまで行っても多分ちっちゃ
い
息子さんのまんまなんでしょうね、
はい、そうですね、そうですね、だから多分そのお母さんお母さんによって違うとは思いますけど、一番こう手をかけた時期とかがやっぱり印象が深いんじゃないですかね。だからそういう意味ではやっぱりこう親子のこうつながりって、その一瞬一瞬でやっぱりぐっとこうね深くなる瞬間ってあるんだなって思いますけどね。
まあ、そういうね、まあ、そういう、まあ、経験をされてですよ、はい、でも大島さんの好きな言葉ってその、人生楽ありゃ苦にならない、はい、
そう苦に、
はい、
ならないですよね。
苦にならない、
苦にならない、
まあ、確かに楽ありゃ苦にならないですね、
はい、
うんうんうん、
楽した瞬間に
これ、ね、初めて聞いた言葉でここはいい言葉やなと思って今日絶対今日喋ろうと思ってたんですけど、
ありがとうございます、うんうん、もうなんかわおラッキーとか思った瞬間になんか全部吹っ飛ぶでしょ、
うん、
もうなんかもうその幸せになるじゃないですか、
はいはいはいはい、
で幸せになった分なんかあなんかちょっとしんどかったなとか思ったものも全部吹っ飛んじゃうから、もう残らないですよね
残らない
残らない、
うん、
なのでなんか辛かったことないですかって言われても、さっきの、質問されてもそんなことしか思い出さないぐらいの、
そうだからいやもう2週にわたって話してて、多分そんなに出ないだろうなと思いながら質問をしてたんですけど、
ないですね、はい、本当に
やっぱその 多分その、まあ、その風とかを感じてたからなんかもしれないですけどその生活の中でやっぱり楽しいことを見つけるっていうのは、こう得意というかもう自然にそういう人なんでしょうね。
多分ですね、うん、まだ時間あります。あのですね、うん、今日も見つけたんですよ楽しいもの、
はい、楽しいもの見つけました。
たまにですね、はい、あの100円ショップを覗くといろんなこう楽しいものがあるじゃないですか、は
い、
あの今日お土産に持ってきたんですけど、
はい、
ダイヤモンドフックってね、はい、こうなんかこう説明しにくいですよねラジオだとね。なんか何がダイヤモンドなんだっていうね、はいはい、こうなんか吸盤にねダイヤモンドカットのねプラスチックくっついてるだけっていうね、はいはいはい、なんかもうこう絵文かけかなんかみたいなんで、はい、どうぞ差し上げます。あと、どこでも輪ゴムとかっていうのがねあります。これなんかね、これも壁にペタッと貼っつけられる。
これあるといいかも
でしょ、うん、なんか輪ゴムってなんか邪魔じゃないですか、
うん、引き出しにペッペッって置いてたりはするんですけど、
あーねー
でも用捨てへんのですよ。
そうでしょうね、
用捨てないんです、
ね、あれなんですかね、うん、あの輪ゴムに対する執着ってね
捨てられないんですよ。
そうなんかいつか役に立つだろうってついつい思ってね、うん、取ってる割にはね
そんな使わへんのですけど
でくちゃくちゃするんですよね、
う
ん、
そうあでもこれいいじゃないですか。
そうでしょう、なんかね壁にねその、 あの三日月みたいな形のフックをペタッてくっつけといて、はい、そこにあの輪ゴムをかけとくと、はい、この三日月のところがこう引っかからずにピロッと出てくれたアイデア商品
で100均に行ったらそんな楽しみが今日もあったんです、ね、
あったんです。こういうのをアイデア、はい、人のアイデアを盗み、うん、盗んで
盗みつつ
これ今度のレシピこんな風に作ろうとかね、うん、この、 あの輪ゴムかけでもレシピは思いつくんですよ、は
い
は
い、あ思いつくんですか。
思いつきます。
輪ゴムかけでレシピが思い浮かぶ、
思いつき、
はいはい、
もう何を見ても思いつく、うんうん、今日はあの中井さんが着てらっしゃる服が、はいはい、あのちょっとねあのファスナーで、はい、ちょっとこのファスナーのところの頭が、はい、なぜこれが革なんだろうみたいな、ね、そういうところに着目しているうちに、はいはい、あ今度の、お肉料理のソースはとかいろいろ考えるわけですよ。だからね何からでもヒントをこう、うんうんうん、あ私欲が深いんでしょうねきっとね。
欲が深いんですかね。欲深いようには全然感じませんでしたけどね
そうですか、
はいはい、
どうなんでしょうね、うんうん、
まあ、そんな感じの大島さんですが、
はい、
でまあ、ちょっとはいろいろいろいろまだお話ししたいことはあるんですけども、ちょっとこう締めにかかっていくと、
はい、
まあ、そんな大島翔子さん、老後の夢はハワイで過ごすこと。
そう、うん、あのパートナーとですよ。ここ重要。
あそっか、それこれ
ここ重要なんです、はい、抜けてました。パートナーとあの夕日を毎日眺めながら暮らすっていうのが、はいはい、もうこれが最終目標ですね。
その原点がその10歳の時ハワイホノルルの海岸で出会った日本人カップルに理想の形を見ちゃったんですね、
はいはい、見ちゃったんです。あの10歳の時、はい、私の10歳ってもう大昔ですから、うんうん、その当時の日本人の男女って手つないで歩いてる人なんてもうめったにいなかったです、
はい、あそうなんですかね。
はい、いないいない、
うん、散歩下がってみたいな時代なんですかね、
う
ん、まだ
まさにまさに、はい、なのでもうくっついても、まあ、せいぜいね肩が当たるか当たらないかぐらいで、うん、手握って歩いてる人なんて見たことなかったのに、
はいはいはい、
ハワイに行ってもうびっくりですよ。カルチャーショック、もうあっちこっちでチュッチュッチュッチュしてる人たちはいるしね。
いるし、
でも大体外国人同士でしょ。
外国人同士です
よね。だったら、まあ、映画とかでね、うん、あのテレビとかで見てるから、
まあ、
それはあんまり違和感はない。
よくあること、
ところが、
はい、ところが
日本人の男女が仲睦まじく、
はいはい、
もうお手手つないでですね、はい、浜辺を散歩してらっしゃるのを見た時にはもうびっくりしましたね、うんうん、で私の目の前で腰掛けて、うんうん、まあそりゃ仲良さそうにお話しされてるのを見て、
はいはいはいはい、
まあ、行きましたてってけてと、うん、で珍しいと
で話しかけていった
んですか。もちろんですよ。もうそんなん食いつかないと。
外から見てただけではない、
見てただけじゃ何も進展はない
です。イメージだけじゃないんですね。
ダメですダメです。もう行かなくち
ゃ。ところで、はい、
ところでと、
ところで、
はい、
お兄さんお姉さん、
はい、なんで日本人であのそんなにね、うん、あのこうやってるかと、で、うん、どこに住んでるのって聞いたらハワイに住んでるって言うわけですよ。
あ、ハワイ在住の日本人の方だったんですね。
そうなんです。
はいはいはいはい、
でもうそのね、今でも忘れられないその、うん、あの一つのフレーズ、私たちいつかは二人でハワイに住もうねって約束してたんだもんねって、もうね忘れられないっていうか、私もそれ言うって決めた。
そのカップルの方当時おいくつぐらいの方だったんでしょう ね
私の目から見て10歳の私から見たら、うん、かなり高齢に感じたんですけど、今考えたらね今の私ぐらいの年だった
かもしれませんね。
だと思います、うん、もう5年後には行きますよ私ハワイに。
5年後にはね、
5年後には行きますよ、もう気合だけ
そのでもその時代にハワイに住もうねって言ってた、うん、
はい、
すごい
すごいです
よ。すごいなんか進んだ ね、カップルですよね。
です、うんうんうん、ね、で毎日ね、
昔の言い方で言うとアベックなんです
よ。アベック、あ、そうそう、そう、今最近ね、私も使ってるんですよ。
アベックってなんかあんま通じんようになってきてるらしいですよ、世の中で。
もう最近使うようにしてます、アベックは。あえて使う、そうだ、まさにアベック。で、そのアベックはですよ、うんうん、あの毎日そのハワイのね、その夕日を見るのを日課にしてると。で、私たちはお散歩をして、それからお家に帰ってご飯を食べるんだって、うん、
はいはいはい、は
あ、もうこれ理想と。もう私はもう絶対もうそのハワイにパートナーと暮らすと、
そこ大事ね、
はい、
パートナーと暮らす、
そこ重要、重要、何回も言いますけど、パートナーと暮らす、はい、夕日を眺める毎日、もうもう夢ですね。
ハワイ でどんな感じで行きましょうかね、なんかね。でも、はい、大島さんの仕事スタイルやったら別にハワイでも仕事、
はい、
ね、
はい、
普通にできそうだし、
はい、
うん、
今アロマクッキングスタジオとかやってますけど、はいはいはい、アロハクッキングスタジオとかやってるかもしれない。
言いますね。
ありがとうございます。
なあ、今ちょっとなんかちょっと今悔しい、
悔しい。悔しかったですか、うん、やったやり。
そうか、アロハクッキングスタジオね、
はい、いいかもしれない。
いいかもしれないね。
アロマも取り入れて
ね、アロマも取り入れてね、まあ、お花とかね、植物いっぱいありますしね、
は
い、
優雅ですよね、うん、そしてね、うん、あの好きな料理をね作ってね、
作ってね、
ね、あの日本食作ればね、うん、ひょっとしたらねデリバリーして売ってるかもしれないし、もう私どこに行ってもビジネスすると思いますけどね、でパートナーとね、夕日を眺める時間になったら、ね、はい、行くわよって言ってね。
パートナー具体的にどんな
どんな感じがいいですかね。
そこ大事ですよ、そこ大事ですね、言霊ですから、言っといた方がいいですよ、
言っといた方が、いや、もう、
うんうん、こういう人だから、
あ、こういう人ね、うんうん、もう私を愛してくれる人だったら誰でも、あ、そんなこと言っちゃいけない、
そうそうそう、
うーん、難しいな、こういうって具体的にないんですよね、
うん、
なんだろう、どう、これどうすれば具体的になりますか、先生、
どうしたら具体的になる、いや、で、まあ、何でもこうやっぱ動き回る、言いまくる、
言いまくる、
うん、
はい、
結構言い続けてたら叶うって僕思ってるんですけど、
そうですね、じゃあもう私とハワイに行ってくれる人って指立てたまま毎日歩きましょうか。
あ、それありですね。
ありですか。
この指止まれ、この指止まれで、
そうそうそうそう、うん、そうそうそう、じゃあそうします、そうします、これから一緒に行ってくれる人、
いいと思いますよ、うん、よくハワイ何回かやっぱ行かれてるんですか。
いや、まだ3回しか行ってないです。
だからその10歳の時と、
はいはい、
その後2回、
はい、うん、そうです、友達の家族と一緒にいた時と、うん、あのハネムーンで行きましたね。
あ、ハネムーンで、
ハネムーンで行きました、ね、
その僕と結婚せえへんかったら、あなたは一生結婚することないよこの後って言うた、
そう、そうで、ハネムーンどこ行きたいって言われたから、私はハワイに行きたい、
もう絶対ハワイやったんですね、
もう絶対ハワイ、はい、もうハワイでって夕日を眺めようと思ったら、夕日を眺める瞬間がなかったですね、その方とはね、
はい、
なんででしょうね、あの私も一生懸命写真撮ってたし、
そんなに雨、そんな何月に行かれました、なんか
9月、
そんな雨降る時ちゃいますもん、
ね、めっちゃ晴天でしたよ、ね、でも、うん、あの彼もカメラマンなので写真撮るの一生懸命でしょ、うん、で私もカメラ持ってってるから、お互いに写真撮るの一生懸命で、うん、あ、もうこんな時間だご飯食べるみたいな、夕日を眺める瞬間なかったですね、今思い出しました。
それね、だってワイキキのビーチとかって、はいはい、夕日が絶対
ありますよね、
方角的に見れる、はい、シチュエーションですからね。
そうですそうです、あ、うんうん、今言われてそうです、うん、夕日の写真も撮ってないから、うん、夕日見てないですね、あ、やっぱり運命の人じゃなかったのかもしれない。
そういうことですね、
そういうことです ね、はい、
ねえってやる方じゃなかったんですではなかったんですね、
そうそう、もう早くね、ねえってやる人とね、うん、一緒に行きたいですね、
いいな、はい、ハワイといいと思います、あの夕方ちょっとポチポチ歩いて、
はい、
どこともなくこうなんかね、あのこうフラ踊ってるのが見えたりとかね、ハワイアンミュージックが流れてたりとかね、もうベタですけどやっぱり王道ですよ、やっぱり
ですよね、うんうん、いいですよね、うん、でワイキキの浜辺のね端っこの方でね、はい、たこ焼き売ってるかもしれないハイボールと、うん、ハイボールと、
ハイボールと、
はい、
あ、たこ焼き屋さん最近ちょろちょろ出てるんですけど、
やっぱり、
うん、出てるんですけど、これはたこ焼きかってみたいなやつが出てたりするので、
まあ、いいですね、
多分たこ焼きの潜在需要は多分ハワイにあるんじゃないかなと思うんですけど、
あ、いいですね、うん、私10歳の時に思ったんですよ、ここでたこ焼き売
ったって10歳の時に思ってた、
そう思いましたね、夕日を眺めるアベックもあった
けど、福岡の人なのに、
はい、思いました、なんででしょうね、なんだろう、海の家みたいな、そんなイメージがあった
の、海の家
ラムネとね、ラムネとたこ焼き売ったらここ売れるんじゃないか、なかったんですよその当時、ドルが360円の時代、
福岡そんなソース文化じゃないのに、
ないのに、うん、あれ私何人、よく分かんなくなってきた、うん、マジシャンですから、
いやいや、マジシャンです、
はい、
クッキングマジ
シャンクッキングマジシャンです、
はい、何でも大丈夫ですよ、できます、
はい、
まあ、そんなこんなで大島翔子さんはこう、ね、毎日こう、ね、楽しいことを見つけながら、
ね、
はい、毎日こう、まあ、そろそろあの、ね、あの今日からはこの指止まれをしていただいて、ね、
そうです、はい、
で、この番組ですね、一応その若い人も結構聞いてんちゃうかなと思って、
はい、
まあ、こういうことをこう毎週1時間喋ってたりはするんですけれども、まあ、座右の銘じゃないですけども、大島さんからこうやっていったら楽しいよっていうのを、まあ、大島さん結構その天才的に楽しいのを見つけちゃう人なんでこう意識すると難しいかもしれませんけど、こうやったら楽しなるよみたいな、ちょっとこうアドバイス一言最後にいただけたらなと思うんですけども、
妄想を暴走させることですよね。もういくらでも、もう、もう妄想すると、はい、うん、その世界にこう入り込んでいくと、はい、もう現実だか、なんか妄想だか分かんなくなる、
分かんなくなるんですね。
その瞬間が多分実現する瞬間じゃないかなと思うんですよね。だからもうその妄想がリアルに、はいはい、思い描けた時、それはもう絶対現実になると、はい、私はそう思うんですよ。だから思い続け、さっきも中井さんもおっしゃってましたけど、うん、はい、言い続けること、うん、思い続けること、うん、やっぱりそれが一番大事 で、うん、でリアルに思い描けたものはもう現実すると思い込んでいいと思うんですよね、うんうんうんうん、だからいくらでもまた次また新しいもの、はい、新しいものっていうのを妄想して夢をどんどんどんどん一個じゃなくてどんどん膨らませる、
どんどん膨らませる、
そうするとあなたもマジシャンになります。
妄想の暴走、
はい、
すごい、それそれちょっとちょっと僕それちょっと心に刻む、妄想の暴走、
はい、ぜひありがとうございます、
ね、こんなで2週にわたっていろいろと楽しいお話、はい、それから、まあ、まあ楽しいお話ばっかりだったかですかね、
ありがとうございます、
はい、いろいろ伺えて本当に幸せな時間でした。
ありがとうございます、
今週のゲストはですね、クッキングマジシャンの大島翔子さんでした。2週にわたって本当にどうも長い時間、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
またよろしくお願いします、
はい、ありがとうございます。
ということで今日の3曲目ハワイアンウェディングソング、今日の3曲目はハワイアンウェディングソングでした。ということで言いなはれのコーナー行っときましょう。大きな声では言えないここだけの話というメッセージを紹介していきます。ラジオネームまちばりさん、ちょっと聞いてください。彼が浮気したっぽいんです。この前友達と忘年会だからって朝まで飲んでいたのですが、帰ってきた時石鹸のいい匂いがしたんです。完全に黒ですよね。今までそんなことなかっただけにショックを受けています。まあまあまあまあ、まあ、かなりグレーな、黒に近いグレーな感じがしないでもないですけど、あでもどうやら僕結構もうかなり汗かきなんで、僕もすぐお風呂入るんですよ。1日3回ぐらいシャワー夏場やったら入ったりするんで、ひょっとしたらこう飲んでこうなんか酒臭くなってたから、石鹸の帰りにちょっとこうスーパー銭湯みたいなとこ寄って帰ってきたんかもしれないですけど、まあこれはもうはっきり本人に聞いてみましょう。その瞬間の表情を見逃さないでください。ということで今日の飛びなはれいかがでしたでしょうか。この番組は昔のラジオの深夜番組みたいにリスナーさんからの投稿をどんどん紹介していきたいと思ってます。言いなはれへのメッセージ、大きな声では言えないここだけの話聞かせてください。メールアドレスは飛びなはれの飛び tobi@crossfm.co.jp tobi@crossfm.co.jp です。ここまでのお相手は中井大輔でした。ほなまた来週。